大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。梅雨入り宣言は出たものの、晴れた後夕方から雷を伴ってざっと降るようなお天気の日が多かった今週ですけどね、割と蒸し暑い日が結構ありますよね。もうほとんどの人が半袖の服を着てますけども、私ね、電車に乗って長野へやってくる日は長袖のシャツを着て肘の手前までまくってるんですよ。まあ、なぜかといえば電車の中の冷房ですけどね。この時期はまだまだ本格的な暑さではないのに、結構冷え冷えのことが多くてね、わ、今日は冷房の風が冷たいなと思った時は袖を手首まで伸ばしたりしてるんですよ。朝気温の上がりきらない時間帯は冷房の温度設定をもう少し上げてくれると嬉しいんですけどね。そんなこの季節の服装って言いますと、やっぱり見た目暑く感じない水色とかパステル系のグリーンとか、そういう涼しげな色がいいなって思うんですけども、このところ立て続けに、特に若い人男女ともなんですけどね、上から下まで全身真っ黒、黒ずくめのファッションっていう人 2,3 人見かけたんですね。今どっかでまたモノトーン系、しかも黒が基調っていうファッションが流行ってますかね。あんまり聞かないんですけどね。今日見たのは20歳ぐらいの男の子です。黒いベースボールキャップかぶって、黒い T シャツの上に薄手の黒いパーカー、もちろんフードも黒なんですけどね。そしてパンツも靴も黒。蒸し暑い日なんかだとそれを見せられる方が暑く感じちゃいますけどね。まあ、どっかの黒魔術のうさんくさい宗教の信者かと思ってしまうようなエコエコアザラクじゃないんだからってね。あ、これは若い人にはわからないでしょうね。昔少年チャンピオンに載っていた人気のあった漫画なんですけども、まあ、それはともかく、黒ずくめっていうのは自分の好みの服なんでしょうけどね。まあ、ファッションは個人の自由ですからいいんですが、せめて梅雨の時期の蒸し暑い日にはね、爽やか系の色の服装でお願いしたいもんですけどね。あなたはいかがでしょうか。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。1970年代フォークの3人組のバンド、三輪車って覚えていらっしゃいますか。この曲1曲だけヒットしましたけどね。三輪車の水色の街。今週の1曲目、三輪車の1974年のヒット曲。これも見た目涼しげな色のタイトルですよね。水色の街でした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは、作曲家で俳優でもある小林亜星さんが亡くなったっていうニュースがあったもんですからね。その昔テレビっ子だったとこの番組でも散々喋っている私としては、小林亜星さんが作った懐かしの CM ソングが大好きでしたからね、追悼コーナーにすることにしました。小林亜星さんは、私も含めてほとんど多くの人は1974年、昭和49年にテレビドラマの寺内貫太郎一家に出るまではその姿を知らなかったと思うんですけどね。後で知ったところでは、1960年代の高度成長期のテレビの世界で CM ソングやアニメっていうより、当時はテレビ漫画って言ってましたけどね、その主題歌を手がけていましてね、この曲も亜星さんだったのかと分かってからですね、これは大衆文化としてのコマソン、アニソンに偉大な足跡を残した人なんだと改めて思い知らされたんですけどね。訃報を伝える新聞の記事を見ましても、1961年のレナウンのわんさか娘を皮切りに、ブリヂストンのどこまでも行こうとか、この番組の昭和の歌声インデックスデュークエーセスの3曲の時にかけました日生のおばちゃんの歌木星の花とか、日立のこの木なんの木気になる木、それから積水ハウスの歌、エメロンシャンプーの振り向かないで、明治製菓のチェルシーなどなど、数えきれない CM ソングの名作を手掛けていらっしゃいますしね。テレビ漫画の主題歌の方は、狼少年ケンに始まって、サリーちゃんにアッコちゃん、ガッチャマンに怪物くん、日本昔話の人間っていいなとか、他にも子供向けの曲としてはこのコーナーでも一度かけましたピンポンパン体操、 NHK のお母さんと一緒の慌てんぼうのサンタクロース、おさむ兄さんとゆうこ姉さんですね。一般的なヒットソングとしては、都はるみさんの北の宿から、ダカーポの野に咲く花のようになどなど、日本の大衆音楽の歴史に刻まれた曲がたくさんあります。その他の仕事としては、俳優業があるわけですけども、
寺内貫太郎一家がデビューなんですが、今回ちょっとしたエピソードを知りましてね、その前のドラマ時間ですよで脚光を浴びた脚本家の向田邦子さんとプロデューサーの久世照彦さんが、貫太郎の役にはまずドリフターズの高木ブーさんやフランキー酒井さんにオファーを出したものの、忙しいからと断られてしまったんだそうですね。そこで仕方なく小林亜星さんに決まったんだそうです。でもまあそれは結果として正解だったんじゃないでしょうかね。ブーさんやフランキーさんでは西城秀樹さんと喧嘩して勝てそうもないですもんね。俳優としてその他とっても印象的だったのは、80年代に NHK でシリーズ化されました桃井かおりさん主演の花遍路で演じた田舎のお医者さんの役が好きでしたね。奥さん役が佐藤織江さんで細かったんですよ。亜星さんと太い細いの夫婦のコンビで、なんとなくユーモラスでしたけどね。音楽を始めたきっかけが、戦争中に小諸に疎開をしていた頃にハーモニカを覚えたことっていうのが、信州とのつながりを感じてなんだか親しみを覚えますね。では小林亜星さんが残した CM ソングの名曲、短くメドレーでお送りするんですけどね、まずはデビュー作だった広田美恵子さんが歌っていた1961年のレナウンワンサカ娘、66年のブリヂストンタイヤのどこまでも行こうのオリジナルの男性のコーラス、サントリーのウイスキーオールドの CM ソング、68年の人間皆兄弟夜が来るのオリジナルに続いて、亜星さん自身が歌ったバージョンってのがあるんですよね。そして最後は、これも亜星さんが自分で歌ってたのっていう短いのをつけてみました。小林亜星 CM ソングメドレーどうぞ。そう、歌ってる声も喋っている時とほとんど変わりません。1932年昭和7年生まれの88歳で、正直言いますとあの体格でそんなお年までよく頑張っていらっしゃったという気持ちはありますけどね。充実した人生だったんじゃないでしょうか。慎んでご冥福をお祈りします。今週の蔵出しは小林亜星さんの作った CM ソングメドレーでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、あの明石家さんまが総合プロデュースしたアニメ映画で、ヒロインの母親の声をプライベートでは彼の元妻の大竹しのぶが担当したという話題作、漁港の肉子ちゃんです。これもともと原作は直木賞受賞作家の西加奈子さんの2011年のベストセラー小説なんですけどね、この作品に惚れ込んでいたさんまさんがぜひ映画化したいと意欲を見せて、日本のアニメ制作の世界の名手たちが結集しました。監督はドラえもんのび太の恐竜などを手掛けた渡辺歩。キャラクターデザインにはスタジオジブリの OB で高畑勲監督作品のかぐや姫の物語で作画を務めた小西健一、そして制作プロダクションが煙突町のプペルを作ったスタジオ4度 C ということでね、ヒロインは母親の肉子と共に東北の港町で暮らす菊子という小学校5年生の女の子です。この菊子の声をやっているのは木村拓哉、工藤静香夫妻の長女のココミ。まあ多くの皆さんは彼女の声優としてのうまさがどうだったのか、そこに一番興味があると思うんですけども、いやいや、やはりカエルの子はカエルですね。これは決して良い所ではなくて本音ですけども、声優として初めての長編アニメの主人公の役ということであれば、やっぱりそれなりにうまいですよ。十分合格点を上げますっていう出来でしたよ。どんなストーリーの映画かって言いますと、関西の生まれで疑うことを知らない男に騙され続けたかなり太めの肉子は、幼い娘菊子を連れて東へと生活の場を移してきました。今は東北地方のある漁港で地元の焼肉屋の親父サッさんという老人の世話になって店の手伝いをしながら暮らしています。そろそろ思春期を迎えようかという娘の菊子は、母肉子のダメぶりに手を焼きながらも、その明るさでパワフルに生きている母が好きでした。しかし5年生の同じクラスの女子が派閥争いで仲間割れをしたり、気になる男子がいたりと、少しずつ大人への階段を上り始めているんですね。そんなある日、菊子が病気で入院したことで、この親子の秘密が明らかになっていくんですが、という物語なんですけどね。母親の肉子は身長151センチで体重は67キロ。一番好きなことはもちろん食べること。それを大竹しのぶが不慣れな関西弁で熱演しているんですけどもね。娘の菊子にもそれが映っていて、時折おかしなイントネーションになるところも楽しいです。 正しい関西弁が喋れているのは後半に出てくる京都出身の吉岡里帆だけ、その差にも注目してくださいね。他にちょい役でマツコデラックスも出演していますよ。どんな役かは誰もが見た瞬間にわかると思います。それから時折あの宮崎駿監督の隣のトトロへのリスペクトがあるのかオマージュと言えるようなシーンが出てきますんでね、それもお見逃しなく。さらにエンドロールの後にも20秒ほどおまけのシーンがありますからね、最後まで見てくださいね。今週ご紹介したのは明石家さんま総合プロデュース、笑いの中にもちょっとほろりというアニメ映画、漁港の肉子ちゃんでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。おかげさまで長野グランドシネマズは今年でオープン15周年を迎えました。日頃のご愛顧に感謝してオープン記念日の6月24日木曜日はどなたでもサービス料金1200円でご入場いただけますよ。ぜひこの機会に気になっていた話題作をご覧くださいね。これもそんな作品の一つでしょうか。1998年の長野オリンピックスキージャンプ団体奇跡の金メダルを陰で支えた人々の姿を描いた感動作、日の丸ソウル舞台裏の英雄たちが昨日18日金曜日から始まりました。白馬村のジャンプ台をはじめ県内各地でロケが行われました。長野オリンピックの思い出が蘇るシーンが数多く登場しますよ。ぜひご覧ください。さて新作映画の公開の延期が急遽決まって上映スケジュールが変更になることがあります。ご来場の前に今一度スケジュールのご確認をお願いします。また現在チケットの先行販売を見合わせています。インターネット販売はご鑑賞日の午前0時から、窓口ではご鑑賞日の劇場オープン時からチケットを販売しています。ご迷惑をおかけしますが何卒ご了承ください。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今週はこのコーナー久しぶりにタイムスリップムービーヒッツクラシックをやりましょうか。6月雨の季節で思い出すスタンダードナンバーですけどね、シェルブールの雨傘です。私もその主題歌は知ってるんですけども、映画として見たのは1970年頃だったかな。テレビの名画劇場でだけですね。音楽は印象に残ってるんですけども、全体が暗いイメージでしっかり見てなくってね。カトリーヌ・ドヌーブのブロンドヘアだけは覚えています。今回調べてみたら1964年昭和39年にフランスで公開されて、その年のうちに日本でも公開されています。ちょうど前の東京オリンピックの時期に重なる頃なんですね。主演のカトリーヌ・ドヌーブは1943年の10月パリ生まれで今77歳です。そういえば一昨年2019年に公開された是枝裕和監督がフランスで撮った作品真実に主演していたのを見ましたけどね。その後ちょっとした病気にかかったもののまた復帰して元気に仕事を続けているようです。出世作になったのがこのシェルブールの雨傘なんですけども、撮影当時ドヌーブはまだ20歳でした。どんな映画だったのかちょっと紹介しますと、時代は1954年から62年にかけて、それまでフランスの植民地だった北アフリカのアルジェリアが独立を目指して、もともと住んでいたアラブ系の民族がフランスなどヨーロッパから移住してきた白人の支配階級と戦ったアルジェリア戦争という内戦があったんだそうです。その時代のフランスの北部にあるシェルブールの町に住む2人の男女、20歳の自動車整備工のギーと17歳の娘ジュヌビエーブが主人公なんですが、2人は結婚を誓い合った恋人同士だったんですけども、ある日ギーのもとにそのアルジェリア戦争で2年間兵役を務めよという召集令状が届きます。ギーがアフリカへ向かった後、ジュヌビエーブは子供を身ごもっていることがわかるんですが、ギーの帰りを待ちきれなかったジュヌビエーブは別の男のプロポーズを受けてパリに引っ越してしまいます。しばらくして足に怪我をして早く除隊したギーがシェルブールの町に戻ってくるものの、そこにジュヌビエーブはいません。それぞれ別の相手と結婚した2人のその後は…というストーリーなんですけども、 もちろんカトリーヌ・ドヌーブが演じたのはこのジュヌビエーブなんですが、この作品は全編を通して普通のセリフが一切なくて、すべて歌と音楽で表現されているミュージカルでして、出演者全員歌は他のプロの歌手が吹き替えで歌うという斬新というか珍しい形で作られた映画だったんだそうですね。ですから主題歌のシェルブールの雨傘はカトリーヌ・ドヌーブの歌の部分をダニエル・リカーリというドヌーブより一つ年上の歌手が歌っています。映画の音楽は全編ミシェル・ルグランが担当しているんですけども、主題歌を作曲したのもこれで一躍有名になった彼です。では今日はそのオリジナルのダニエル・リカーリが歌うシェルブールの雨傘。その後ずっとこの曲を歌っている声はカトリーヌ・ドヌーブ自身のものだと思っていたファンも多かったらしいですね。シェルブールの雨傘の主題歌、ダニエル・リカーリの曲でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょうね。まずは長野市の日本いちごの山さんです。今年は梅雨入りも早そうと驚かされましたが、実際はのんびりと突入ですね。平年より1週間ほど遅いってことですよね。天気も良くて暑い。去年はお休みだった学校のプールも2年ぶりに掃除をして、その掃除も大変だったと思いますけど、今年は授業で使えます。そうそう、何を隠そうって今までこの番組では喋ってませんでしたけど、私高校生の時2年生の1年間だけ水泳部だったんですよ。なぜかっていうと、私の行った学校は私が3期生というできたばっかりの学校で、1年生の時にはまだプールがなかった。それが2年生に上がる春に出来上がりましてね、親しかった友人が水泳部を作るからお前も入ってくれ、名前だけでいいからと言われましてね、夏のシーズンが終わった後の掃除、デッキブラシでゴシゴシっていうのが大変だったですよ。何しろ部員が5人しかいなかったもんですからね。で、3年生の時には受験勉強をするからっていう理由で活動には顔を出しませんでした。逃げてたんですけどね。そうなんですよ、学校のプールの掃除結構大変、暑い日にはやらない方がいい。で、日本いちごの山さんのメッセージに戻りますと、私の子供の頃は授業で入ってびちょびちょの水着をまた放課後に着てもう一回入ってから帰ってきました。やっぱり子供にとってはプールに入れるってのは嬉しかったんですよね。夏休みは毎日プール行ってまして、今は考えられないプールライフでしたね。でも今は夏休みのプール熱中症対策で中止になっているんで、昔のことが余計懐かしく思えます。私と同世代の日本いちごの山さんですから多分同じ感覚だと思うんですけども、あの頃は熱中症ってことはなかったですよね。暑くて貧血で倒れたり汗が出なかったりするとね、日射病って言われましたよね。ですからカンカン照りの日なんかはもう冷たいプールへ飛び込んで、唇が紫色になるまで泳いだ後、もう火傷するんじゃないかと思うようなプールサイドのコンクリートの上に寝っ転がってね、じりじり焼いてましたからね。だから逆に学校のプールの授業って今の季節の方が夏休みに入る直前よりも多いかもしれないですね。そして続いては長野市の猫道探検隊さんのメッセージです。あ、最初にここを読もう。私出身は東京です。勤めている会社が新潟本社なので新潟に詳しいんですといただきました。そうだったんですか。以前ひょっとして東京出身というのをメッセージの中で読んだことがあるかもしれませんけども、完全に忘れていました。栗の花が満開を迎えたのか、あちらこちらで栗の花の香りが漂っていますね。本当にそうですね。さっきのプールの話じゃありませんけども、塩素のような匂いがしてすぐわかりますよね。ちょっと不思議な香りで苦手な人もいるようですが、お岩さんいかがですか？そう、かなり鼻を刺激する匂いですけども、私は決して嫌いではないですね。ああ、初夏の風物詩だな、もうこんな季節なんだと思う一つですね。私は栗の花の香りを嗅ぐと、辰野町のホタルを思い浮かべます。ほうほう、ホタル恋、違う違う。今年はホタル祭りは開催されるそうですが、公園の中での鑑賞は町に住んでる方限定のようですね。ああ、やっぱり県外から県境を越えて観光客がどっとというのはちょっとということなんでしょうね。長野市からだと高速で2時間かかりますが、最寄りのインターは伊北ですよね。私の住んでる長野市や北信地方とは違う辰野町の雰囲気も好きで、たまに行きたくなるんですよね。来年は行けるかな。 まあ、どっかの誰かさんじゃありませんけども、1年後には国産のワクチンがあちこちに普及してるから絶対オリンピック開けると根拠なく考えていた方もいらっしゃるようですけども、まあ、来年はコロナは全くゼロにはならないとは思うんですけど、そういったイベントなんかは制限なく開けるような状態が続いてるといいですよね。辰野町のホタル祭り、私も2回ほど足を運んだことありますけどね。最初の年は運よく日が暮れて夜8時頃むわーっと湿度の高い夜だったんで、ホタルも数多くそれなりに見えたんですけど、2回目の年は梅雨寒が続きましてね、多分無理だろうなこの気温ではと思っていたらやっぱり無理でした。その後も稲とか飯田方面に向かうとき途中で辰野町通るんですけどね、笑っちゃったのは国道沿いのちょっとひなびた場所にやや派手なネオンでホテルホタルってのがあったのを見つけた時には妙におかしかったですけどね。そして今週の句、はい来ました、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は句で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をお送りしますが、句といえば楠木俊恵さんをビンちゃんですね。俊という字が敏感の敏と書きますからね、自分でビンちゃんって言っていました。キューピーちゃんこと石川進さんと一緒に出演されていたおはよう子供ショー。はいはい、日本テレビ系の朝7時頃やっていた子供向けの番組ですよね。私幼稚園でしたけど、二人とも声に特徴があるんでよく覚えています。ロバくんとか歌ってましたよね。私が小学校低学年の時代に始まった番組だと思うんですけどね。月火水が司会はビンちゃん、木金がキューピーちゃんとか、そんな割り振りで、横にいるマスコットキャラクター、アシスタント的なことをやっていたのが、ロバくんという着ぐるみのマスコットですよね。喋っていたのも中に入っていたのも、若き相川金也さんだったんですよね。ロバくんの歌なんてのもありましたね。楠木俊恵さんの曲、CM ソング、あとカッパッパールンパッパーの木桜もそうですよね。まあ懐か CM なんていうんでよく出てくるのは、このカッパッパールンパッパー木桜と、あとは、くるくる三角小さなドロップビークスビークスあたりでしょうかね、これは小林亜星さんではなかったと思います。それよりもちょっと前の時代ですから、三木鳥郎さんか泉拓さんあたりじゃないですかね。調べてなくてすいません。まあいくつか思いつくまんまに CM ソングの話題喋りましたけどね、楠木俊恵さん一般的なヒット曲ってのがないもんですから、今週用意した3曲の中には入っていません。さあこの後のコーナーで一体どんなのがかかるか、もうちょっと待っててください。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもぜひメッセージやリクエストを送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。FM 善光寺のホームページからも直接送れます。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になってから2階のゲートを出たところの左側の奥に見えるガラス張りのところがシネマスタジオです。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからリクエストいただいていたこの曲です。このイントロ聞くの久しぶりだな、懐かしいですね。城之内早苗さん、紫陽花橋。1986年の曲、レコードセールスは15万枚、城之内早苗さんの紫陽花橋でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は8巡目の句です。これまで句はクリスタルキング、グレープ、クレイジーキャッツ、工藤静香に桑田佳祐のソロと、そこまでは3曲ずつかけてきまして、6巡目からは句で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、まず桑江智子、桑名正宏、久保田早紀とやりまして、前回7巡目は舘ひろしさんがリーダーだったクールス、それに草刈正雄、わらべの倉沢敦美のソロとやったんですけどもね。 今回も3組3曲で、まずは1975年昭和50年に男性4人組のバンドクラフトがヒットさせた僕に任せてくださいという曲です。作詞作曲はさだまさしさんがやっているんですけども、これはさださんが通っていた國學院大学のつながりなんですね。1970年昭和45年、当時國學院のフォークソング同好会にいた4人がバンドを作ったのが母体です。しかしそこは大学生、プロを目指す者、卒業したら辞める者、いろいろメンバーが入れ替わる中で、クラフトとして73年にプロデビューするんですが、最初のシングルやアルバムは全く売れませんでした。そこでさださんがやっていたユニットのグレープと同じ芸能事務所に所属していたことや、同じ國學院という縁で、その前の年74年には精霊流しというビッグヒットを生んださださんの作品僕に任せてくださいという曲が75年の4月に提供されました。それが運よく日本テレビの近藤正臣、島田陽子主演のドラマ宝月の歌の主題歌に起用されて、レコードセールスは40万枚の大ヒットになります。今回使ったのはレコードですからね、だいぶパチパチ言いますがご容赦ください。インデックス9の1曲目はクラフトの僕に任せてください。当時ベースを弾いていたのは後にソロで活躍する浜田金吾さんなんですね。今週のインデックス9の1曲目はオリコンのチャートでも10位まで上がっています。クラフトの僕に任せてくださいでした。この曲実は探すのにとっても苦労しましてね、いわゆる70年代のフォークのヒット曲集みたいな CD には全く入っていないんですよ。いろんな著作権の関係で難しいんでしょうかね。久しぶりにレコードっぽいパチパチノイズを聞いたよって方も多かったんじゃないですか。では続いてインデックス9の2曲目は70年代の終わり頃、アイドルとしてテレビの歌番組を賑わせた倉田真理子さんです。覚えてますかね。1960年昭和35年長崎県の諫早市生まれ。中学生の時74年に天地房子、獅子天や瀬戸ワインや司会で人気だった TBS テレビの家族揃って歌合戦が諫早で収録されて、それに出演したのをきっかけにスカウトされまして、高校1年生で上京します。78年には NHK の歌番組レッツゴーヤングのレギュラーサンデーズのメンバーになったことから、翌79年にグラデュエーションという曲でデビューします。この曲のレコード売り上げは5万3000枚といまいちだったんですけどもね、3曲目の How Wonderful という曲が7万4000枚のヒットになって、年末の各音楽賞の新人賞をいくつも獲得しました。テレビドラマや CM にも出演してそれなりにファンも多かったんですけども、1985年に投資ジャーナル事件ってのがありましたが、彼女のスポンサーの一つがその中心人物だったことでちょっとしたスキャンダルになりまして、芸能界からフェードアウトすることになってしまったというちょっと不憫なアイドルでした。ではその倉田真理子さんの曲は彼女の一番のヒットだった How Wonderful。 インデックス9の2曲目は倉田真理子さんの How Wonderful でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は9で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやっています。その3曲目は1981年昭和56年のビッグヒットクリエーションのロンリーハートです。60年代の終わりにグループサウンズジャガーズの弟分バンドザ・ビッキーズとしてデビューした5人組がベースになっていまして、その後70年代に世界的に盛り上がったハードロックに影響を受けて72年クリエーションとして再スタートします。マウンテンやキッスなど人気バンドの全米ツアーに参加して、76年武道館で凱旋の単独ライブを開くなど話題を集めた後、新しいボーカルに元グループサウンズカーナビーツの愛鷹野を迎えるんですね。その後すぐ81年草刈正雄主演のテレビドラマプロハンターの主題歌に使われたこの曲が38万枚の大ヒットになりました。ではクリエーションのその曲ロンリーハート。クリエーションとしては唯一のヒット曲、オリコンのシングルチャートは8位まで上がった1981年のロンリーハートでした。ということでインデックス来週は順番ならケなんですけどね、ケはこれまでケンナオコさんを1回やってからずっとパスしていまして、3組3曲をやれるヒット曲が集まりませんのでね、もうだいぶ前に完結しています。そこで来週はコに飛びます。 子はこれまで郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫、五代醐、小林麻美に近藤正彦、小林明とやってきまして、あとはそういえばまだやってなかった小柳ルミ子さん、いかがでしょうかね。デビューした頃はういういしかった。じゃあ今はそうじゃないのか。最近はちょっと見てないもんですから、サッカーの評論家みたいなこともやってますよね。来週のインデックスは小柳ルミ子さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。ではエンディング、まずは須坂市の風の坂道さんからです。農園では連日お手伝いさんに来てもらってブドウの作業に追われています。毎年のことながらこの時間は精神的にも疲れて大変です。地道な作業は時間の経過が遅いですよね。まだあれから30分も経ってないの。大岩さんの番組一日中やってほしいくらいです。かっこ笑い。かける曲を選んだり、どんなことを喋ろうか資料を調べてネタ仕込んだり、一日やるとしたら半月ほどその準備にかかりそうですね。あ、そうそう、先週紹介してもらった喫茶店の名前はアウエル島です。火の辺に昇るという字は灯火とも読むなぁと納得でした。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですけど、そうそう、パルセーロね、天皇杯川崎フロンターレ相手に大健闘したじゃないですか。それが書き出しですね。6月9日水曜日、天皇杯であの無敵艦隊の川崎フロンターレに本当にあと半歩惜しい敗戦とはなったものの、全国にパルセーロここにありという魂を見せてくれました。そして明日は半月ぶりの長野ユースタジアムでのホームゲームです。現在2位のカターレ富山との対戦はお隣の県なので、サポーターもたくさん来てくださるでしょう。しかし勝たせていただきます。午後2時キックオフですので、リスナーの皆さんもコロナ対策をしっかりして長野ユースタジアムにお越しくださいませ。雨が降りそうならレインウェアとかカッパをしっかり持って、晴れていれば暑さ対策、熱中症予防の水お忘れなくてとこですね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。